8月23日金曜日です。古泉流です。
はい、佐藤愛子の古泉流のつぶやきをやっておりました。はい、
ちょっと読みにくくもありますが、
でしょ、ちょっと文章硬いしね、古いしね、
ええ、でも内容ですけど、
内容は
形よりも
内容は軽いでしょ
内容がちょっと読みにくくもありますが、
あ、読みにくいでしょうね、和江さんにはね、
はい、
かなり、放送禁止コードスレスレかな。まあ今日はこういう話です。
津軽の古老に聞くと、予売三段といって、予売が一人前になるには3年の修行が必要とされていたそうだ。
津軽の古老って書いてるでしょ、はい、だからお父さんの、
はい、
友達というかね、そういう人でしょ。
だからそうなんでしょうかね、世代的には
佐藤愛子は100歳ですから、80年ぐらいの前にもう爺様だから、大変な、だから
古老です ね
古老です、そういう人の話です、
はいはい、まず最初の兄貴分の予売について言って、戸の開け方から見習う、昔の二枚戸は重い板戸であるから、まず手前の戸を引っ張っておいて内側の戸を向こうへ押す、すると戸と戸の間に隙間ができるから、そこへ棒を差し込んで新張り棒を落とすのだが、その時音が立たないように転がさなければならない、この修行だけで3ヶ月かかるという新張り棒を落とすと、次は戸を開ける、その時はまず敷居に向かって小便をかける。なぜそうしてそろりそろりと開ければ音はしない、そういうことですか、小便ではなく油を敷居に流すという方法もあるが、それは予売道の邪道であると猿古老は言われた、予売道ってあるんですね、予売とは単身一物も携えずして敵中深く潜入し、男の剣を持って女を差し貫く、それが予売の正道、正しい道であるそうだ、予売の入れ立ちは反転にまた引き、藁草履に手ぬぐいのほっかぶりと決まっていて、いよいよ忍び込むとなると反転とまた引きを脱ぎ、ふんどしを外し、すっぱたかにほっかぶりという格好になる、なぜ裸になって入るかというと、万一親父に見つかった時に泥棒と間違えられないためである。丸裸で物を盗みに行くやつはどこの世界も探してもいねえ、どこの世界探してもいねえと古老は言われた。裸は予売の印である、泥棒は罪になるが予売は罪にならない、見つけた親父も警察に訴えない、なぜならば親父の方も身に覚えがあるからだそうだ予売の見習いは兄貴分の股引きやふんどしを持って戸の外で待っている。雪の夜などふんどし持って震えながら待っているとことを済ました兄貴分が中から出てくる。見習いは今に見ていろ僕だってという決意に燃えて発奮する。何事も辛抱と努力なのである。しかし中には寝入っているふりをしながら寝巻きの胸元をすでに緩めていたり、寝返りを打つと見せて足を開いたりする女もいて、こういうのは初心者向きと言えようが、有段者になると歯ごたえがなく予売の妙味はかえって損なわれるそうだ3年の修行を終えて、戸の開け方、畳の歩き方、這い方、逃げ方をマスターし、根、幹、努力の3つが揃って半死となる。最初の根は根性の根ですかね。
なるほどね、
半死ともなれば、不意を襲われた女が驚いて声を立てそうになるのを一瞬急所を抑え込んで黙らせる。隣に眠っている親父、おふくろ、あるいは亭主に最後まで気づかれずにことを全うするものなのである。
そりゃ無理だろ
まさかでしょ、予売は男の修行場だったすと古老は言われ た昼見れば予売律儀な男なり、昼見れば予売律儀な男なり、 こういった川柳が残ってるということなんですね。
これ知らなかったね、うん、
藩士どころか見習いにさえも出たことがない昇進でおとなしい男、うん、男たちが集って夕べはいやはや参ったよう娘かと思って布団の中さ入ってみたら何のことはないばあさまが寝ていてよとかあの御家のしつっこいのはもうもうなどと言いたい放題言っているのをいつも隅の方で黙って聞いている、うん、おいどうだいお前たちもたまには4倍ぐらいしてみろよと言われても何も言わずに笑っている。それが結構大胆なことをやっていた。
お
飯炊き女の腹がだんだんはらんでいったので後輩が問い詰めるとあの番頭さんに呼ばいをかけられてと白状した。へえ一体いつから最初が去年の今頃じゃあ1年も前からかい、
うん、
そして何回ぐらい一月に2回か3回なんだってそんなに聞いた方は呆れて改めて番頭を眺めるが耳にちびた筆を挟み腰をかがめて片時の休みもなくちょこちょここまめに動いている番頭の姿はとても予売の常習者と思えないふーんあの人がね、
うん、
この道ばかりはわからないね
本当だね
今更のように感心したり呆れたりそもそも予売の道は根幹努力の3つが揃って、
うん、
などと難しいことを言うのに限って本当は大した戦果も上げているわけではなく不言実行ひたすらこまめに律儀に動いているのが案外なことをやっている
そうか
殿様の予売はずっかずっか行き殿様の予売はずっかずっか行きその点殿様というやつは何をやらせてもつまらないやり方しかできないものである藩士でもなければ達人でもない策を弄する必要もなくビクビクすることもなく拒まれる心配もなくしてやったりの喜びもないずっかずっか生きとはまことに言い得て妙である
面白いな
ずっかずっか行きガバッとかぶさりえいやと押し入ってあっという間に果てると
つまり面白い なんて殿様はね、
まあはい
でもさ
でもこの時代は、うん、よく日常あったということなんですか
どういうことでしょう
津軽の古老さんによる、
でさ俺は思うんですけど、
はい、
あのまあ私少子化担当大臣としてはですね
少子化担当大臣これいつになられた
これ
いつ就任されたんですか
です、ね、この最近ですけど予売というか文化といいますか文化風習ですな、これちょっともう一回見直してみたいと
見直し、
いやまあ和江さんそうカリカリしないでこれはね女性蔑視ではないですよ女性蔑視ではねまあ強いて言えば LGBTQ にもつながるんですけどね
LGBTQ です
はいつまりだ好きな人はみんな結ばれてもいいんじゃないかという、うん、その論法というか根本からいけばですね、
はい、
この予売ということは、うん、つまりは、少子化対策にこれ、うん、まあ、長い目で見てね10年ぐらいのスパンでですねでそういうのを許す地域と、まあ、私たちはとてもそんなのダメだというとそういうところは人が足りなくてインドネシアからいっぱい人来てで、まあ、犯罪が多くなるかもしれないでこう比べてみるとですからね決してその情勢蔑視ではない、情勢から誘ってもいいのです、
うん
でね僕は昔から司馬遼太郎のファンでね司馬遼太郎の本を見たらね司馬遼太郎はねこの若衆組というのに興味を持ったとあの薩摩もそうなんですけどあの若い者が集まってママクタといろいろ勉強会開くんですよね、で例えばその山岳地帯だったら山火事の消し方とか漁村ならば海難救助の方法を教わったりねで時には予売の方法を習ったりするとで連れて行ってもらったりするとで娘を持っている親で若衆が予売に来ないようなことなら親の方がそのことを苦にしたという高知県の中村という村で聞きました
そうですかそんな時代があったんですね
土地の教育関係者からも聞きました熊野の山村で、 複数の若衆がいて、もし娘さんが妊娠したりするとどうなるのですかと聞いたことがある。コローが、穏やかな表情で、そういう時は娘に指名権があるのですと言った。コローによると、誰の種であるかは問題ない。誰もが村の若衆である、ね、種が誰であっても似たようなものだという思想が根本にある。娘は自分の好きな感じの、あるいは将来安定させてくれそうな若者を選べばよいという。
さあ、少子化対策担当大臣としては
少子化担当大臣としては
復活を、
これね、南の方に多いんですよ。
、はい、
で津軽は南じゃないのになぜなのか、これまた、
ね、
これまた考えてみましょう。
プラスワンです。
はい、
ファーストクラスをお送りしています。2名にゴールデンオールデイス。